イエスは何をしてほしいのかと言われた。盲人は、先生、目が見えるようになりたいのです、と言った。聖書には数多くの不思議な癒しの話があります。その中の一つに、目の不自由な男がイエス様に癒されるという話があります。男の名前はバルティマイと言いました。彼は生計を立てることができず、道端で物乞いをしながら暮らしていました。ある時、イエス様がバルティマイの座っていた道を通られました。彼はイエス様がいろいろな町や村で病人を癒されたという話を聞いていたのでしょう。そのような力を持っているイエスという人は救い主に違いない。彼は伝え聞く噂話を通してイエス様を信じました。バルティマイの心は非常にシンプルです。彼は思いました。それならば、私も何とかしていただきたい。この方にお願いしてみよう。ところが、道は大勢の人で賑わっています。イエス様がどこにいるのだか分かったものではありません。彼は叫びました。ダビデの子イエスよ。これは、救い主イエス様という呼びかけです。ダビデの子イエスよ。私を憐れんでください。あなたの心を私に止めてください。大声にびっくりしたのでしょうか。周りの人たちは困ったやつだとバルティマイを叱り飛ばしました。しかしバルティマイはやめません。彼はさっき以上に叫び続けました。ダビデの子よ、私に心を止めてください。イエス様はその声を聞き、バルティマイを呼んでくるよう周りの人たちに言いつけます。バルティマイは喜び踊ってイエス様の前へとやってきました。イエス様は男に尋ねました。何をしてほしいのか。男は、目が見えるようになりたいのです。とイエス様に願います。イエス様は、忌憚なく自分の願いを打ち明けるこの男のうちに、救い主を信じる信仰を見られました。あなたの信仰があなたを救った。イエス様がこのように言われると、彼の目はイエス様の不思議な力によってすぐに見えるようになりました。とまあ、このような話なのですが、高校生くらいの頃、この話を聞いて、なんだか不思議な印象を持ったのを覚えています。癒しの奇跡自体不思議なことです。しかし、イエス様が神様なのであれば、不可能も可能となるだろう。と別段不思議さは感じませんでした。妙だなぁと思ったのは、もっと違ったことでした。これまで数々の癒しをなされてきたイエス様です。そのイエス様のもとに、わざわざ目の不自由な男がやってくる。聞くまでもなく、目を治してほしいに決まっています。しかしイエス様はあえて、面と向かって尋ねるのです。何をしてほしいのか。このイエス様の対応に引っかかる思いがしました。イエス様が神様の力を持っているなら、聞く前からわかるだろうに。なんでわざわざイエス様はこんな質問をするんだろう。こんな疑問を覚えました。今になってよくよくイエス様の思いに心を向けてみますと、あえて尋ねるイエス様の対応にこそ、イエス様らしさのようなものがあるなぁと気づかされます。イエス様はただ相手の体が良くなればよいとは思われなかったのだなぁ。イエス様は彼と個人的に言葉を交わしたかったのだろうなぁ。イエス様は面と向かって心と心のやりとりを通して人を助けようとされるお方なのだな。苦難の中にいる人が願いを抱えていることを知った上で、あえて、あなたは私にどうしてほしいんだ、と尋ねるお方。それがイエス様というお方なんですね。イエス様は分かっていて聞かれます。ご自分に対して、 人が思いを吐き出してくれることを望まれます。人はただ悩み事の解決を求めてイエス様のもとに来るのですけど、イエス様の方はそれだけで満足されません。人の抱える悩みを通して、心と心が通い合うことを求められるんですね。バルティマイは目の見えない毎日の中で、イエス様の噂話を頼りにイエス様のもとに来ました。そして、イエス様から語りかけられる声に望みをかけました。ラジオで聖書の話を聞くということも、どこか似たところがあるかもしれません。ラジオの向こう側にいる皆さん、少しの間、目を閉じてみてください。あなたのそばに、イエス様は確かにいてくださいます。そして、この日、聖書を通して、あなたに向かって、何をしてほしいのか、こう尋ねてくださいます。どうぞ、救いが必要と思うその悩みを、イエス様に向かって投げ出していただきたいと思います。多くの人々を助けてきたというイエス様の噂話を頼りに、心の叫びを持って呼びかけてみてください。どうぞ、憐れみが必要と思うその苦しみをイエス様に打ち明けてください。イエス様はご自分を信じて投げかけられるあなたの声に必ず答えてくださいます。